皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は番組の9周年記念会第108回の放送です。丸9年続けることの力、そして積み重ねを改めて感じております。いつもお聞きいただいている皆様、本当にどうもありがとうございます。これからも温かい時間をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて3月に入りました。3月と聞くと春が近づいてきたというふうに思いますよね。昼間の時間が長くなってきて、3月21日には春分を迎えます。まだ寒い日もありますけれども、季節は確実に進んでいますよね。その自然の変化を味わうことを意識することで、今という時間が、そしてその今という瞬間がより楽しめるようになると思います。ラジオが9周年を迎えるのと同じタイミングで、僕の表現活動も9周年を迎えます。今年は一つ一つの表現活動の機会をさらに大切なものと捉えて、僕自身のフィルターでいろいろな世界をつないで、ほっとした時間をお伝えしていきたいなと思っています。ということで、まずは公演情報からです。第11回を迎える僕の朗読と音楽の自主企画公演、響き合う物語ストーリー11を来月4月に開催いたします。今回のテーマは信じて、そして導かれたです。どのようなお話が飛び出すでしょうか。ぜひ皆さんにお聞きいただけますと嬉しいです。開催日時は4月12日金曜日の午後7時から。会場は東京の北参道、そして代々木にあるグレイプス北参道さんです。去年と同じくゆったりとくつろげるおしゃれな場所で心を込めて語ります。出演者はピアノ・ギターの二刀流で彩る久保田義照くん、フルートと癒しの歌声が印象的な西島咲子さん、さまざまな空間をデザインするバイオリニストの橋本愛さん、雰囲気を包み込むアコーディオン奏者の水留恵美子さん、そしてカホンで一つにまとめてくれるキラキラ美佐子さん、そして僕の語りとでお送りしてまいります。開運創作朗読ライブというサブタイトルがありまして、もしかすると公演中に開運のヒントについてもお届けするかもしれません。ぜひお見逃しなく。そして今月3月にも出演する舞台があります。ダンサーやパフォーマー、そして一級建築士でもある中野渡ひろみさんの生誕祭公演に出演をいたします。日程は3月23日土曜日で、僕の出演は昼の部になります。中野渡ひろみの王子様を探せというバラエティイベントで、お誕生日を迎える中野渡さんをキュンとさせるために、王子様候補たちがそれぞれの持ち味でパフォーマンスをするというイベントです。僕はもちろん朗読で挑みます。詳細はツイッターやホームページでお知らせしますので、ぜひ僕がどんなパフォーマンスをするのか会場でご確認いただければ嬉しいです。開演は午後2時、場所は新宿御苑前が最寄りの御苑ロッソです。続きまして、今月のモーメントオブトゥルース。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんです。今月の表現は Family comes first、 Family comes first です。 Come first で何々が一番初めに来る、つまり家族が一番大切である、最優先であるという意味になるんです。僕は年明けから家族の大切さを強く実感する出来事がありまして、今月はこの表現をご紹介したいと思いました。このファミリーの部分に他の単語を入れてみると、皆さんが大切にしているものとか優先しているものを表現することができます。例えば仕事第一と言いたい場合には Work comes first となります。ぜひ皆さんの第一のものを表現してみてくださいね。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月は2年ぶりに このとても素敵な、ね、方にいらしていただきましたので、お楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ラポールのコーナーです。本日第108回のゲストはお祓いシンガーの早瀬夏美さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、お久しぶり。
2年ぶりにねお越しいただきました。
はい、
どうもありがとうございます。いや本当にね、今回はなんと、夏美さん9回目の出演ということで
9年もやってるってことですよね。
そういうことですね。
すごい、
ね、こう積み重ねが。そして夏美さんは本当にね、このラポール心と言葉のハーモニーとすごいねご縁が深くてですね、第1回の記念すべき回の時からね
大変でしたよね。もう放送事故みたいでしたね
初めてもねはい、そういったね懐かしさもありつつ、今回9回目ということで、
はい、
はい、今岡山に住んでいるんだよね。
はい、4年前にねちょうど岡山にご縁があって、なぜか導かれてね、
はい、
あの鹿さんにウィンクされて
こっちだよこっちだよっていう風にね導かれて
岡山に住むことになって、まあテレビは映らないしね、電話もあんまり入らないしみたいなところなんだけれど、山に囲まれてね、それで電磁波がないっていうのは一番いいね。
電磁波がない
気持ちいい、
体がもう分かるってことだよね、それは
そうそうそう、星がいっぱい見えてね、
ね
え天の川まで見えるくらい綺麗でね、
吸い込まれてしまいそうな、
そうそうそうそう、
そして本当に山に囲まれているので、何か守られているような、
そうなんですよ、ちょうど去年はね岡山に大きな水害があってね、
は
い、
そうでしたね。
皆さんテレビで見たでしょ、あの時私ん家にはテレビがないので、何が起きてるか全然知らなかったんですねでも次の日夜中だったからね、
はい、
開けて2階の窓から周りを見たら、もうドーナツ状に泥の湖になっていて、
ドーナツ状、
はい、びっくりしちゃいました。
周りがじゃあ本当に
そうなんですよ。 うちもまあその中にありつつ、
はい、
なぜか大丈夫ではあったんですけどね。
いや不思議な、
そうなの、そうなの、そうなの、ちょっとちょっとだけ浮いてたんじゃないかな。
あ、なるほどね。それでこううまく水とかも来なくって
なんか普通に庭出て歩けましたからね、次の日周りは水浸しなのに。
いや本当に守られている土地というか、そんな素晴らしい場所ですね。
なんかほら昔の人はさ、昔って言っても何千年も前の人ね、は山の上に大きな石を積み上げたりして、
はい、
巨石をね動かす技を持っていたんじゃないかっていう、噂もありますけれど、
はい、
多分なんか音とかね、周波数とかそういうものを使って、重力をコントロールしたりね、
何かすごいその力であんなに大きなものを、
そうそう、技術がねあったんじゃないかなって思う。で私もね、普段はコンサートとか特にやらないんですけれど、
ね、そうですね今ね
カエルたちとか鳥たちとか、
はい、
虫たちと一緒にね野山で歌を歌ったり、
はい、
まあね、エコでね、
エコでね、
電気も使わないコンサートお茶の間コンサートみたいなことをやっていて、
みんなにお茶の間に集まってもらって、
そう
そこで
ゴロゴロとね寝っ転がっていただいていいですよみたいな、
あ気持ちよくてみんな寝てしまいそうな
そうそうそう
本当にね、まあ、このお話の声もそうですし、後からね歌もあれなんですけれども、はいね、歌っていただくんですけれども、その本当にね心地よくて、
うん、
なんと言うんだろう、自然のね気持ちが昔からのその生の本当の心が呼び戻されるみたいな感覚に、うん、
ゆきも来てくれたもんね、岡山に
ね岡山縄
文土器を
行きましたね、はい、
はい、
岡山にお邪魔して縄文土器の美術館があるんだよね、
廃校、うんうん、を利用したね、
はい、うん、そしてそこでなんと実際に土をいじりながら、
うんうんうん、
土器をね、
うん、
作っていくという
気持ちいいでしょ、こねこ ね
なかなか子供の頃の後は土をこねるっていうことがないので、
うん
本当に無心で作ってましたね、
うん、縄文土器って不思議でね、うん、火炎の模様はまがたまがたの連続でね、まがたまっていうのはお腹の中にほら入ってくるときに、うん、見えない世界から見える世界にポコって生まれてきたその時の形なんだよね、
まさにあの形が
そうそう、見えないとこと見えるとこがこうつながった形、
両方持ち合わせて誕生したっていうこと、うん、
それがあの火炎の模様だったりね、縄目の模様だったり、
うん、ね、命の始まりっていうのが、
うん、
そうそう、うん、縄文土器に
うん、
入ってるってことだよね。
そしてあの土器の中にね、
はい、
食材を入れるでしょ、
うん、
鹿さんのお肉だったりイノシシさんだったり、
うん、お肉入れて、
まあ、お野菜とかね、
うん、
お米とかも作ってたからね、はい、それを入れて、まあ、生きてるものの命だよね。
そうだ ね
それを、うん、まあ、グツグツとね、仲良くして体に取り入れて、
うん、
また新しい命として一緒に生きていくんだよっていうね、なんかこう死と再生を司る、うん、そう、それが土器の役目。
あ、なるほど、死と再生を司って人の命をつないでいくというような、うんうん、それをつなげて次の世代へと引き継いでいってもらうっていう、
うん
う
ん、
それが縄文時代から
昔の人はすごいでしょ、考えることが ね魂もね、魂と死に分かれてるって
魂と死、
うん、はい、考えていて
二つに分かれる、
そうで、まあ、肉体がねできた時にどっからか魂が入ってきて、
はい、
運転手みたいにして私たちは車に乗ってるみたいに
運転してるんだね、
そうそうそう、そう考えた時に魂ちゃんっていうのはツルツルのピカピカで、死んだ時にはまた出てって宇宙のねふるさとへ帰っていって、でまた違う体に入ってくるんだけど、うん、その時にシーっていう尻尾をくっつけてくるのね、
はい、
でその部分が今回108回目だけ
ど、そうだね、
煩悩の数と言われる108、
うんうんうん、
その煩悩みたいなものね、
あ
れがしたい、これがしたい、
いろんな思いが
楽しいこと、おいしいこと、
だからシーなのかな、
そうシーっていうの、
うん、
でまあそれをね死ぬ時には切り離して、
はい、
尻尾を切って、
うん、
タマちゃんが帰っていくんだけど、なかなかね近頃はそれがうまくいかない人も、
うまくいかない、
Cが絡まっちゃって、
なかなか尻
尾が切れなくて
抜け出せない、
あの世へ成仏できない魂さんもいるみたいです
けど
ね、
魂にはそういう意味が実はあるっていう、
うん、2000年3000年前の人の考えることはすごいやね、
ねえ、その頃からそういった、うん、今ではねそういう話を聞くこともねたまにありますけど、
うん、
その頃からそういったことが、
うん、そうそうそう、でね意外と縄文土器って世界中に散らばっていて、
日本だけじゃない、
うん、そうなの、もちろんオリジナルは日本なんだけど、
はい、
そこから南米の方行ったりね、
南米まで行っちゃった、
はい、南の方の島々に行ってたりとか、ヨーロッパの方に行ってたりとか、
はい、
いろんなところで見つかってるんですよね、
発掘した時に、
うん、
これなんだろうっていうことがね、うん、絶対に他の地域であっただろうし、
うん、
日本の人は、ね、なんでそんな遠くにあるんだろうって思ったよね、うん、
今だんだん分かってきてね、年代とかも分かるようになってきたし、うん、ね、昔の人はやっぱり大きな木をね、
うん、
三内丸山にあるような、
あ
ね、青森の大きな木を使って船を作っていてね、
はい、船をね、う
ん、でちゃんと帆が張ってあって早いのよ、うん、
風を受けて
そうちゃんと風を読まなきゃいけないけどね、うん、その代わり
難しかったでしょうね、うん、
気流海流とかそう星の配置とかね、うん、そういうこと全部知ってないとできないことなんだけど、
そうだよね、
でもちゃんと、
はい、
あの教科書に出てるような縄文人みたいな毛皮着た人たちじゃなくて、
うんうん、
もう2000年3000年前の人ちゃんと布で服を作っていて、だから帆もできるわけよね、うん、
そういった技術が当時からあって、う
んうん、すごい遠くまで航海して行ったり来たりをしていたん
だよね、うん、やはりその地上を移動するよりも海の上だから、
うん早いの ね,
ね
ちゃんと流れを読めば
読んで
土器を作る時もやっぱり風とかねその日の天気にもよるし、
そうだよね、
火の加減とかね温度調節とかをしっかりやらないと窯がないから昔は野焼きだから
野焼きでね
そうなのだから土と水をこねて、
はい、
風と火を読みながら焼き上げるっていう
自然の全ての要素と一緒に
全部取り込んでやらないと生きていけなかったからね
逆に自然がみんな一緒になっていろんなものを作ったりとか
そうそう、うん、
支え合ってたってことだよね、
う
ん、
そうだね
うん、うん、それでこう食べるものがあって、
うん、
人もね動物たちもみんなご飯を食べて、
うん、
で次の子供たち孫たちにつないでいったっていうことだよね、
うん、それがその 2,3000 年前の文字で書くとよくわかるんだけど、
はい、
大和っていうことなのね
大和、
はい、
聞き覚えあります
よね大和ね波動クリーナー
、ね、
持ってくる大和だけれど、
はい、
大和って大和魂とかってね、
うん、
なんか軍国主義とは全然関係なくて
そうだよね、うん、
文字で見るとわかるけどもうご先祖様からいただいたものをとっても大切に、
はい、
から自然からいただいたもの、
うん、
それを大切にしながらそして子子孫孫にね
つないで、
うん、伝えていく明治神宮の森をね作った人が100年後のことを考えて森を設計したように、はい、長い長い時をねずっとつないでいけるそういう知恵を持っていたのがヤーマートの人たちなのね。
いやそのね昔のつながっている人たちが、
うん、
今のね現代に息づいているというか、
うん、
助けてくれているっていうことだよね。
そう、
うんだからこの大和っていう言葉いろんなところで、ね
うん、
今でも聞くと思うけれども、
うん、
そういった意味が込められていて、
うんそう
ね、愛がいっぱい詰まってるみたいな、
うん、あっちの人もこっちの人も海の向こうからいろいろな人が来ても、
うん、
それをみんな家族として取り込んでいってしまう文化が今でもあるでしょ、
ね、今でも ね日本ってい
ろんな宗教とかね、
うん、
キリスト教の人がいてもイスラム教の人がいても仲良く一緒のマンションで暮らせるよみたいなね共存してそうそうそう、う
ん、いいものは取り入れていくし
そうそう
そうそう何かこう壁をバシッと大きな壁を作るっていうよりは、
うん、
一緒に何かやっていこうとか、
うんうん
ね、うまくなんか融合させていこうっていう感じ、うん方考え方が多いなって
そうそう
思いますね今も
それが大和の考え方
なるほど、ね、いやその大和、ね、なかなかねそのどういう意味なのかって皆さんもね知らないと思うのでなんかすごい勉強になりますね、うん、
やっ
ほーはいそんな大和のねお話本当にこう昔からね伝わってきてる、
うん、
つながってきているもの、
うん、
そしてうん、そして後世にねつないでいくものと、
うん、
それが言葉の中にも詰まっているし、
うん、
文化の中にも詰まっているし、
うん、
もうこれは本当すごい、
うん、だから ね田んぼにもね殺虫剤とかまかないのよ
あそうなんだ
、ね、虫を払う時も歌で払うの
歌で払う、
うん、
それはなかなかね共存できるよっていうことが
そう あの君たちも食べていいけど全部は食べちゃダメよっていう歌が、ね、あってね、はあ、それを田んぼをみんなで囲んで歌うわけよ、あおぎながらね、そうすると虫が去っていくっていう、
なるほどなるほどきっとみんな安心してね、あのこれだけは食べていいんだねとか、
そうそうそう、
人たちと一緒に生きていこうねっていうことでね、
うん、
そうするとお互い仲良く生きていけるっていうことだね、
うん、全部食べちゃったら君たちも生き残れないのよってね、
そうだね、
がん細胞とかに歌ってあげたい歌
それではまた後半もねお話聞いていきたいと思います、うん、CM に続いて、朗読のコーナー
もあります。さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田笹デビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今月もですね、素敵なこうゲストの方がいらしているということで伝えていきたい、お届けしていきたいと思います。前回の幻の食堂は今月お休みしまして、今日はオリジナルの詩でお届けしていきたいと思いますので、さらにですね、夏美さんに楽器でね演奏、生演奏していただきますので、それも楽しんでいただけたらと思います。それではお聞きください。溢れる心。世の中は、外の世界は蓋をしてこない、いつも手を広げて誰かを止めたりはしない、もし立ち止まってしまったら光が遮られていると感じるのなら、それはあなたの奥にいるあなたがそうしているのだ。空を見上げて深く深く息をしてみよう。両手を上げて何かに触れてみよう。そうなんだ、何かを感じることができる。柔らかい、温かい。あなたは本当に見ていますか？本当に見えていますか？世界には素晴らしいものしかない。あなたのために、みんなのためにすべてがある。そこに気づくのを待っているものがいる。溢れる心という短い詩ですけれども、夏美さんのね楽器とともにお届けしてまいりました。
いいですね、
音の力大きいですね。
だってさ、この世の中にあるものはね、みんな心の中から生まれてるから
ね
あんなものあったらいいな、こんな風だったらいいなっていうところからみんな始まってるわけよね。
そうですね。
それでこんなマイクがあったり、ね、そうそう、ヘッドホンがあったり、
いろいろな、ね、そうそう、空間がものに、ものができてそしてね、今演奏してねいただいてる楽器もできたわけだしね、 はい、ちなみにこの楽器は何という名前だったでしょうか。
これはマコトという楽器ですね。真正面の間におことと書いてマコトです。ちょうど赤ちゃんのように抱えてね、こうやって
優しく、ね、
目をつぶっていけるようなね、練習のいらない楽器として、
すごい心にね心地いい音を出してくれるという、
そうですね、音が広がるのって気持ちいいよね。
なんか自然に体も解放されるというか、こうグッて縮こまっていたものがすっきりして広がっていくような、
いや
ね、そういう音がね出てきますね。
煩悩が
消えていく
ジョヤの鐘のような
ね。やっぱその108回に夏美さんに、ね、お越しいただけたというのもなんかとても特別なご縁がね、
嬉しいです。お祓いシンガーとしては、ね、
きっとその場がねすごい綺麗になって、そしてラジオ聞いてる皆さんにもそういったことがこうパソコンとかスマートフォンとかを通じてつながっていくといいなと思いますね。はい、
音も目に見えないもの
ですね。そうですね、はい、
確実に伝わっていきます
ね。はい、ありがとうございます。朗読のコーナーでした。さてここでね、夏美さんにこれ歌とかも歌ってもらえたりするんでしょうか。
はい、
じゃあ生演奏生声ね、なかなかね今夏美さん公の場ではね今、うん、ご登場になってないので、
本当ですね、
かなり
レアです。
レアですね。それでは何か一つ演奏お願いしましょう。はい、
じゃあね、虫さんを払う歌をね、はい、歌います。味噌一文字で普通はね、分かって読むんだけれど、はい、これは1文字多くて5-7-6-7-7の32文字になっています。
31じゃなくて32、
はい、それが魔を払うんですね。
はい、
君が読もそうですよ。
そうなんだ、
はい、ね、
それではどんな歌なんでしょうかお願いします。
はい、それじゃあ虫さんに呼びかける歌。種は種、うむすぎさかめ、まめすめらの、そろはもはめ、虫もみなしむ。
はい、ありがとうございます。すごいね、
こんな感じでね、歌をみんなで何度も何度も繰り返していたら、うん、虫さんが悟ってね去っていくというお話が伝わ
って、気づいてくれるっていう。
そうなの、そうね、
自然のものは全然知らないと思ってたら大間違いで、みんな知ってるっていうことでもあるわけで ね、う
ん、
ね、
通じるんですよ、ね、虫さんにも。
そうなんだよね。なので本当にねこう世の中ってすごいなと思いますね。
見えない世界がいっぱいあります、
ね、そんな見えない世界の秘密を今日はねたくさん夏美さんにご紹介いただきましたけれども、はい、ね、今後の、ね、活動もシークレットが多いんですよね。
そうですね、もしかしたらお茶の間コンサートをどこかのお宅でやるかもしれないぐらいな感じで、はい、まあ、ね、Facebook で、ね、なんだろう、メッセージ、
はい、
いただけましたらお返事します、
ね、はい、ね、これからもね様々なね、
はい、
素晴らしいこう心にまっすぐ届いてくる音、そして声でね、いろいろな人たちに、まあお祓い、
お祓い、
お祓いをして、
はい、呼ばれて飛び出てじゃん。
そしてねこの番組を今回お聞きいただいた皆さんも、はい、きっといい空気がね流れてくるんじゃないかなと思います、
はい、
はい、そして東京ネットラジオのゲストページに瀬夏美さんのプロフィールも掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。
ありがとうね。
さあ今日ね、はい、第100 108回、はい、そして9回目ということで9周年の記念の会にお越しいただきましたけれど、いかがでしたか。
ねえ、除夜の鐘のように、
はい、
素敵な音を響かせることができたかな。
ねえ、本当に今特にね、うん、こう歌っていただいた時に、
うん、
一気に空気が変わったというか、これはもう全身で感じたので、
よかった。
ね、これが番組を通して皆さんにもね、うん、お届けできればなと思っていますので、
ゆっきーも元気で
ね
まだまだ続けてください
ね、来月から10年目に入るので、新たな、ね、気持ちで頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、またぜひ遊びにいらしてください。
ぜひぜひ。
はい、本日のゲストはお祓いシンガーの和瀬夏美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
夏美さんの素敵な演奏、そして声でとても癒された30分間でした。さて、番組ではお便りを募集しております。ぜひメッセージなどいただけますと嬉しいです。そして冒頭でもお話ししましたけれども、4月の自主企画公演、ぜひ4月12日も金曜日の夜ですので、遊びにいらしていただけたら嬉しいです。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしています。10年目に入りますので、また新しい企画も準備しながらお届けしたいと思います。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。